こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。繊細さん HSP の50代主婦が在宅ワークで稼ぐは、HSP ヘイリセンシティブパーソンと呼ばれる。刺激や対人関係の負荷を受けやすい気質を自覚する50代の主婦に向けた在宅ワーク入門書である。著者のソールナは自身の思考経験を土台に外で働く際の人間関係や環境変化に消耗しやすい人が、ウェブを使って収入の選択肢を増やす考え方を示す。主題は短期間で大きく稼ぐ手法ではなく、自分の気質、生活時間、経験に合う働き方を見定め、無理の少ない形で行動を始めることにある。クラウドソーシング、スキル販売、Kindle出版などの在宅で取り組める仕事が視野に置かれ、同世代の初学者が抱きやすい不安を前提に説明される。専門家による高度な事業論というより、HSP 気質と家事を抱える読者の現実に寄り添う実践的な案内として位置づけられる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に HSP 気質を働けない理由ではなく仕事選びの条件として捉え直す本書の出発点は、繊細さを克服すべき欠点として扱うのではなく、働き方の設計に反映すべき特性として見る点にある。 HSP 気質のある人は職場の雑談、集団内の空気、急な依頼、音や視線といった刺激が重なったとき、仕事そのもの以上に疲労を蓄積しやすい。とりわけ主婦層では、家事や家族への配慮に加え、パート先での対人調整まで担うと、継続が難しくなる場合がある。本書はこうした負荷を前提に、対面環境に適応するだけを正解としない。在宅ワークは対人関係を完全になくす手段ではないが、連絡の頻度、作業場所、集中する時間帯、受ける案件をある程度選べる。その選択可能性が繊細な人にとって重要になる。したがって本書の価値は、在宅なら楽と単純化することではなく、自身が何に消耗するかを把握し、負荷の少ない条件を仕事選びに組み込む視点を与えることにある。次に50代主婦の生活制約から、在宅ワークを現実的な収入選択肢として考える。本書は50代前後の主婦を明確な読者として想定している。この設定には、年齢や未経験を理由に新しい仕事を始めることへのためらい、家事との両立、ブランクへの不安といった一般的な副業本では十分に扱われにくい事情が含まれる。ここで在宅ワークは、従来の雇用をただ置き換えるものではなく、家庭の予定に合わせて小さく始められる選択肢として提示される。重要なのは、最初から安定収入や専門職水準の成果を想定しないことだ。登録、学習、応募、納品、発信など、仕事になるまでには複数の工程があり、慣れにも時間がかかる。家事や体調の変動を抱える読者ほど、作業時間を課題に見積もらず、続けられる単位で試す必要がある。本書は、同世代の著者による体験ベースの語りを通じ、若年層の企業成功例とは異なる距離感を作る。読者は自分の経歴を不足とみなすだけでなく、生活経験や関心を活動の出発点として検討できる。さらに、クラウドソーシング、スキル販売、Kindle出版を一つの正解に固定しない。紹介される在宅ワークの候補には、クラウドワークスのようなクラウドソーシング、ココナラのようなスキル販売、Kindle出版などが含まれる。これらは収益構造も必要な準備も異なる。クラウドソーシングは募集案件に応募して仕事を得る形式であり、実績のない段階でも小さな業務から経験を積める一方、クライアントとの条件確認や納期管理が必要になる。スキル販売は自分の提供内容を商品化するため、得意分野の言語化や見せ方が課題になる。Kindle 出版は作品や知識を蓄積型のコンテンツにできる可能性がある。反面執筆、編集、表紙、販売後の発信までを考える必要がある。本書を読む際には、各手段を即効性のある収入源とみなすより、自分の負荷特性と照らして比較することが有益である。対話量を抑えたい人、文章作成を続けたい人、短い納品作業から試したい人では適性が異なる。複数の道を知ることは合わない方法に固執するリスクを減らす。そして人間関係を避けるのではなく、オンライン上のやり取りを管理する視点、在宅ワークの魅力として、本書は職場特有の煩雑な人間関係から距離を取りやすいことを扱う。ただし、ウェブ上の仕事にも連絡、依頼内容の確認、修正への対応、評価といった対人要素はある。この点を踏まえると、本書の示す方向性は、人間関係をゼロにすることより、接触の形式と量を自分で管理しやすくすることにある。対面の職場では、業務外の会話やその場の反応にも即座に対応することが求められがちである。一方、オンラインでは文章で要件を確認し、作業に集中する時間を確保しやすい場合がある。HSP 気質の人にとって、この非同期的なやり取りは負担を下げる可能性がある。しかし、曖昧な依頼を抱え込んだり、相手に配慮しすぎて無理な条件を受け入れたりすれば、在宅でも消耗する。本書のテーマを実用化するには、仕事内容、期限、報酬、修正範囲を確認し、 対応可能な量を守る姿勢が欠かせない。繊細さへの理解は仕事上の境界線を作る基礎にもなる。最後に、等身大の思考経験が初心者に小さく試して続ける基準を与える。著者はネットビジネスの専門家として成功法則を断定する立場ではなく、複数の在宅ワークに挑戦してきた経験をもとに本書を書いている。この等身大の位置づけは読者にとって長所にも限界にもなる。
長所は、
未経験者が最初から完成された技能や大きな収益を要求されず、試行錯誤を前提に選択肢を検討できることだ。実際在宅での仕事は登録しただけで収入になるわけではなく、自分に合う作業を探し必要なスキルを補い継続可能か確かめる過程を要する。心が折れそうになっても再び試すという著者の姿勢はこの現実を示している。他方、個別の仕事の収益性や市場性は時期技能案件条件によって大きく変わるため、体験談を普遍的な保証として受け取るべきではない。本書は具体的な職種を深掘りした専門書というより、最初の一歩を考えるための導入に向く。関心を持った手段については公式情報、契約条件、税務や著作権なども別途確認する必要がある。結論として、本書は職場の対人関係や刺激の多さに疲れやすく、外で働く以外の道も検討したいと感じる50代前後の主婦に特に適している。 HSP という言葉に強く自己同一化していない読者でも、家庭との両立、就業ブランク、未経験分野への不安を抱えているなら在宅ワークを考える入り口として役立つ。実践上の利点は、クラウドソーシング、スキル販売、コンテンツ出版などを一括りにせず、自分の生活条件と対人負荷に照らして選ぶ視点を得られる点である。一方で、具体的な収入額や専門的な事業戦略を求める人には各分野を扱う個別の実務書が必要になるだろう。本書が同種の副業入門書と異なるのは、稼ぐ技術だけを中心に据えず、繊細さと年齢、家事の制約を抱える読者が無理なく継続できる環境をどう選ぶかに焦点を置くことだ。著者自身の思考経験に基づく親しみやすさも特徴である。大きな目標を急ぐより、自分に合わない働き方で消耗しないための判断軸を整えたい人に現実的な読みどころがある。ご支援いただける場合は、ソウルナポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。